じゃあ一緒に7章エステル7章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、天皇と様感謝いたします。主よ、今日も神様の御言葉を待ち望みます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。
このエステルとこのアーシエス王という王がこのように度々会うんですね。3回目まであなたの願いを私に言えということですね。この主演の 2日目にもまたこの2日目というのは3回目会うことです。あなたの願いは何であるか。じゃあエステルがずっとこの王と1ヶ月ぐらいは会えなかったということですけど、このように神様の摂理がこう動く時の3回目をこのように会うんです。だから神様の摂理が今動いているということが分かりますね。じゃあ国の半分でもあなたにあげようと言うんです。3節。
王妃エステルは答えて言った。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください、
じゃあ命を求めるんです。4章中6節を見るとね、4章中6節、
行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます、
この覚悟ですよね。死ななければならないとすれば死にますという覚悟。だから私も私の民族も死ななければならない、だから断食をしたんですね。それで私の命、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください、そのような願いをするんです。4節。
私も私の民族も売られて根絶やしにされ、殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに、事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って主宴の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心をしたのが分かったからである。王が宮殿の園から主宴の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、 ハマンの顔は覆われた。その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げたモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビットの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよう。こうしてハマンはモルデカイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった、
うん、じゃあこれが主の導きです。まあこれを摂理だと言ってるんですね。摂理ということはプロビデンス、プロビデンスというね、プロビデンスということはプロということはさっき、さっきビジョン、ビル、ビー、プロビーということはね、さっきを見るということです。さっきを見て措置をする。これがプロビデンス、摂理ということです。だから神様が摂理によってこの王妃を愛する、まあ王妃が3日間断食をして、まあ王妃がかわいくてかわいくて、まあ王妃がもうその王の許しなしで宮殿に入ってしまったら、王の前に来たら法令によって殺されるんです。柵を王がこう達した時にはもう許されるんですけど、そのような命をかけて王の前に行くことが、これ全部プロビデンスですよ。摂理なんです。この摂理が動いて、このモルデカイがこの死ななければならない、殺されるその場所、モルデカイの民族ですね、ユダヤ人、ユダヤ人たちを全部殺そうとした、そのことで彼がハーマンがね気にかけられる、そのことですね。じゃあこの宇宙と私たち救いのために主はすべて前もってそれを見て予定し、また私たちを統治して導いてくださってるんです。これが摂理ということです。神様が全民族、全地球の人々を救うためにまず第一番目されたのがユダヤ人を選んだことですよ。それで彼らを育てました。彼らに立法の教育をされました。立法を教育された理由は、彼らがイエス・キリスト、この立法の完成であるイエス・キリストを迎え入れるためであったんですね。だからイエス様はユダヤ人王として来られたんです。そのために立法の教育をしているユダヤ人たちが背いたんですよね。背いて彼らがバビロンに捕虜になってくる。それで神様が計画、プロビデンスですね、計画は何だったか、彼らがそこで空上諏訪への試斬さを学ばせるんです。だから彼らが空上を忌み嫌って、その70年になった時彼らが戻るんです。これがプロビデンスですよね。主の摂理なんです。それを彼らが戻るためにすることは、されたことは、このバビロンを潰す、クロスを立てることでした。クロス王の後で4代目がアハスエロス王なんですよね。エステルと、この4代目がネヘミアをね、とってもとっても愛した。どうしてネヘミアを愛したと思う？これ同じエステルとのユダヤ人だからですよ。ユダヤ人がとっても こう尊敬され愛され重要なポストにユダヤ人たちがこう入っていったんです。そのユダヤ人たちをね、モルデガイを含めて、この全部殺そうとするハーマンに対して、こうユダヤ人を殺そうとする、私たちの民族を救ってくださいと言った時、こんなに私に損を与えるものはどこにあると、コセスをね、もう一度読んで、
アハシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか、
じゃあこのような、この私たちに損害を与えるものとしてこのように言っかってるんですね。だから神様がユダヤ人たちをそこで残した理由は、また懲役とかネーミアを通して懲役が立てられるんですね。神殿はエズラ、このジェルパベルを通して監視されても、この神殿の礼拝が安全に完全にまた平安に捧げるためには、それは支援が必要ですよ。だから神様がこのペルシアにユダヤ人たちを残したと。それでそのペルシアに重要なポストに全部入っていったと。これが摂理なんですよね。それを全部殺そうとしたことで王がびっくりしてね、あえてこんなことを企んでるものは誰か、これは悪いハマンです、悪いイジェメイですイジェメイがね、ユダヤ人たちを今攻撃するんですね。彼が自分の命がもうあんまり、神様の摂理によって彼がこのハマンのようになるためですよ。どうしてユダヤ人たちを忌み嫌って攻撃するか、もうそれも全部嘘の、そのニュースだったね。その YouTube のこの悪いものが作ったその悪い嘘のニュースをあえて大統領がねそれをやってました。まあ今回ネタニヤフを逮捕するんだと、彼はもうあれこれ全部かかってるんです。ハーマンのようなものです。それで今不正選挙をもうやってますね。不正選挙がもうアメリカのその FBI とか CIA が全部入って今全部監視する中でも激しく不正選挙やってます。まあ軍がね、本場6月3日で選挙する日を、そこ行かないように軍が統治してる、統制してる。だから事前選挙しなさい。事前選挙すれば軍が事前選挙したその票の箱はね、自分勝手に作るんです。監視もないから。私がこの領事館に行って選挙しない理由も、私が知った選挙の票が全部ひっくり返ってあの者たちのものになる。本当に韓国はね、祈りが必要ですし、神様の助けが必要です。今死ねば死ぬという覚悟で国のために祈る、このエステルがいると神様の摂理が動きます、ね。だからユダヤ人を憎んでユダヤ人を殺そうとすると神様は許さないんだよ。だから アブラハムを祝福するものは祝福され、憎むものは憎まれる、呪われる。なぜ？ユダヤ人たちはもうこの祭りも含めるんですけどね、これはイエス・キリストのこの救いがそこに関わっている。彼らは全部舞台をこう持って背景ですね、背景。今も彼らは祭りを、七つの祭りを祀ってるんです。皆さんが金曜日にマリア先生から聞いたこの祭りのこと、不思議に私も韓国でその神学生たちが私を招いたので行って、その部分とイエス・キリストのことを話すことができたけど、だからユダヤ人たちはね、この七つの祭りの中で四代まで、ペンテコステまで成就されてるんです。残りの三大祭りがあるね、ナッパの祭り、食材の祭り、カリオの祭り、これはイエス様の再臨と関係がある。これはイエルサレムを離れないでと言われたんですね。全部ユダヤ人よ、ユダヤ人。神様が前もって彼らを選び、彼らをこう全人類の救いのために用意された民なんですよ。ユダヤ人たちを通して聖書が私たちにプレゼントされたし、ね、救いはユダヤ人から出ると言われるんですね。ユダヤ人はこの聖書とイエス・キリストを私たちに送り、また再び来られるイエス・キリストがユダヤ人を通して来るんですよ。イエルサレム、ね、ソウルでもない、東京でもない、再臨の場所はイエルサレム、ガリリです。あ、ガリリじゃなくてオリブ山です。だからこれを神様が前もってこう決めておられたもの、まだ前もって全てを導いてくださっていることであります。これは摂理なんです、摂理。だからこのエステル書を見るとね、神様の名前は出てないんですけど、主の摂理がずっと流れてる。逆転、ハーマンがモルデガイを殺そうと50メートルその高いものを建てた、そのところに自分がかける。ユダヤ人たちはそうなんだよ。イージェミがもう間もなく首にかけられるでしょう。じゃあガラディア一緒に行きましょう。一節から見ましょう。
使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです。
じゃあ自分がパウロがね、使徒となったのは人間から出たことではないって。この人も主が摂理によって使徒として立ててくださいました人間の手、自分の努力によってではない。自分はもう迫害者でしたからね。二節、
および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。
じゃあこれが摂理なんですよね。キリストは今悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました、ね。これを前もって ユダヤ人たちにさせたのが何か、動物の生贄を神殿で捧げることでした。これは杉越の子羊と主が言われます。イエス・キリストがそれにぴったり合わせたんですね。杉越、パンダネナイ、まだ発音の束、それが全部イエス・キリストのことよ。まだイエス・キリストの霊を私たちに送る、これがペンテコステです。救いのためにね、救いのためにこのようなことをされたと。だから皆さん、人間の力ではない、全部主の摂理の中にある。コセス、
どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。
じゃあ他の福音という言葉が出てるんですね。ガラディア書を書いたその目的でもあるんですよ。他の福音、他の福音、他の福音が何で、これをイエス様を私たちが摂理によってイエス様を信じて、ね、救われたのに、このユダヤ人たちがね、また自分たちの習慣、慣習、その自分たちのもの、割礼ですね、割礼とか律法のある部分を強調するんですよ。プラスアルファ、これが他の福音ですよ。それでパウロはこのガラディア書を書いたんですね。7節、
他の福音といってももう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。
この啓示によってだと、ね、人間によってではない、もう2回目ですね。一節にもね、人間から出たことではなく、主の摂理よ、主の導きよ、主の統治よ、ね、主がこのようにされた、主の啓示。だから啓示ということはね、開く、見せる、そのことで主ご自身が統治して導く、これは摂理ですよね。13節、
以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べ、はるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを良しとされた時、私はすぐに人には相談せず、 先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも登らずアラビアに出て行き、またダマスコに戻りました、
うん、じゃあこの恵みという言葉、中古説す、うん、けれども生まれた時から私を選び分け、ね、主が選び分け、これがプロビデンスですよ。選び分け、もう前もって全てを見ておられた主が、このヤコブを選んで、エサウじゃなくて長男エサウじゃなくて次男そのヤコブを選んだと。この選びは永遠からのものです。だからこれが恵みでしょ。恵み、主の恵み、福音というものは恵みですよ。恵みによって召してくださった。だから皆さんと私も今イエス様を信じるように、この、まあ、信じるということを、私たちが信じることを受け入れることを前もって見て、それで予定したんですね。だからパウロも同じですよ。もうイエス様を光で見た人も、パウロだけではないんでしょうけど、信じたのはパウロですね。皆さんと私も同じですよね。イエス・キリストのこの福音を聞いて、この日本でイエス様を信じたんです。これも恵みです。私たちを前もってそれを見て統治し、このイエス・キリストを啓示してくださった。じゃあ17節、
先輩の使徒たちに会うためにエルサレムにも登らずアラビアに出て行き、またダマスコに戻りました、
だからこの先輩たちに、先輩たちはペテロ、ヤコボ、そういった、この使徒たちですね、そこを会うために、一旦エルサレムに登っていかなかった。彼は聖霊によってこのアラビアに導かれたんです。このアラビア、シナイ山があるところはアラビアです。今サウディアラビアのところ、このエリアの洞窟、エリアがそこにこう行ったんです。私もそこ行って、今回サウディアラビアでその場所を見てました。小さな洞窟があったんです。そこでエリアも、ね、そこで祈ったんですね、まあモーセもこの十戒をいただくそのところで、そこに行ったんで、じゃあモーセ、エリア、またこのパウロですね、パウロもこのアラビアに行ったと。その場所です。だからそこに主が呼んだんですね。そこで啓示をしてくださいました。十戒を啓示された主が、まあ十戒はもう主ご自身が直接岩で記録されたんですけど、パウロはもう心の板でこの啓示が刻まれました。聖霊によって、ね、心の板で刻まれた。聖霊は私たちにも同じく今心の板で刻むんですけどね。これはアラビアに行ったと。それでダマスコスに戻ったと言うんですね。この啓示のことが恵みによって、それを信じる信仰によって救われる、この福音ですよ、福音。18節、
それから3年のうちに私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人には誰にも会いませんでした。 私があなた方に書いていることには神の御前で申しますが偽りはありません。それから私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました、うん、
じゃあだから神様がユダヤ人たちに、律法十戒をモーセを通して与えられた。その十戒の働きをもう完成する御霊、この守りを行わせてくださるという御霊、御霊が私たちを、この祭り、祭りを通して、これイエス・キリストを通してですね、イエス・キリストの十字架と贖い、その贖いとともにペンテコステに聖霊が来られる。その聖霊が来られて私たちの中で、律法が刻まれる、人格が変わるということね。それが律法の完成は愛ですね。愛と憐れみです。それが私たちの中に刻まれて、それを律法を完成される、これが福音なんですよ、ね、だから祭りという七つの祭りがこれ福音なんです。それで再び来られるイエス・キリスト、そこまでが福音なんですね。それを別の他の福音、他の福音はね、彼らが、ね、この割礼をこの恵みによって救われるその部分にプラスして、まあ、2章とかで説明があるんですけど、それが他の福音です。そのことでガラテヤ書を急いで書いて送ったということです。じゃあ、まあ、パウロがアラビアのその洞窟を強調する、そこがモーセ、アラビア、エリア、エリアがこのアハブのイゼベルですね、アハブの妻イゼベルの攻撃、脅かしを避けて逃げた場所がその場所。じゃあ恵みによって、摂理ですね、恵みによってそれを信じる信仰によって救われる、まあ明日その話があるんですね。このパウロが、それがアラビアのその洞窟で主から掲示された部分であります。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ